山秀美の心のしおり。
こんばんは、福山秀美です。ついこの間年が明けたと思っていたのに、今週の金曜日21日はなんと夏至です。一年で一番昼間が長い日なんですね。日本では梅雨の期間でもあるので、雨かどうかはともかく、すっきり晴れているイメージはいまいちないですね。さて、今年はどうでしょうか。物語の中も嵐ですね。宮沢賢治作、ガドルフの百合、後編。けれども窓の外ではいっぱいに咲いた白百合が十本ばかり、息もつけない嵐の中に、その稲妻の8分の1秒をまるで輝いてじっと立っていたのです。それからたちまち闇が戻されて、眩しい花の姿は消えましたので、ガドルフはせっかく一枚濡れずに残ったフランのシャツも冷たい雨に洗わせながら、窓から外に体を出して、ほのかに揺らぐ花の影をじっと見つめて、次の電光を待っていました。まもなく次の電光は明るくさっさとひらめいて、庭は幻灯のように青く浮かび、雨の粒は美しい楕円形の粒になって宙に止まり、そしてガドルフの愛しい花は真っ白にカッと怒って立ちました。俺の恋は今あの百合の花なのだ、今あの百合の花なのだ、砕けるなよ。それもほんの一瞬のこと、すぐに闇は青光を押し戻し、花の像はぼんやりと白く大きくなり、乱れて揺らいで、時々は地面までもかがんでいました。そしてガドルフは、自分のほてって痛む頭の奥の青黒い斜面の上に、少しも動かず輝いて立つもう一群れの貝細工の百合をもっとはっきり見ておりました。確かにガドルフは、この二群れの百合を一緒に息を凝らして見つめていました。それもまた、ただしばらくの暇でした。たちまち次の電光は、マグネシアの炎よりももっと明るく、金外線の誘惑を力いっぱい含みながら、まっすぐに地面に落ちてきました。美しい百合の憤りは頂点に達し、灼熱の花弁は雪よりもいかめしく、ガドルフはその凛と張る音さえ聞いたと思いました。闇が来たと思う間もなく、また稲妻が向こうのギザギザの雲から北斎の三花白雨のように赤く張ってきて、触れない光の手を持って百合をかすめて過ぎました。雨はますます激しくなり、雷はまるで空の爆破を企て出したよう、空がよくこんな暴れ者をじっと構わないでおくものだと不思議なようにさえガドルフは思いました。その次の電光は実にかすかにあるかないかにひらめきました。けれどもガドルフはその風の微光の中で、一本の百合が多分とうとう華奢なその幹を折られて、花が鋭く地面に曲がって届いてしまったことを察しました。そして全くその通り、稲光がまた新しく落ちてきた時、その気の毒な一番丈の高い花があまりの白い興奮にとうとう自分を傷つけて、キラキラ振る忍草の上に黙って横たわるのを見たのです。ガドルフは眼を庭から部屋の闇に背け、丁寧にガタガタの窓を閉めて 灰能のところに戻ってきました。そして灰能から小さな敷布を取り出して体にまとい、寒さにブルブルしながら階段に腰掛け、手を膝に組み目をつむりました。それからたまらずまた立ち上がって、手探りで床を探し、一枚の敷物を見つけて敷布の上にそれを着ました。そして眠ろうと思ったのです。けれども電光があんまりせわしく、ガドルフのまぶたをかすめて過ぎ、飢えと疲れとが一緒にガタガタ湧き上がり、さっきからのほてった頭はまるで舞踏のようでした。
俺は今何を取り立てて考える力もない。ただあの百合は折れたのだ。俺の恋は砕けたのだ。
ガドルフは思いました。それから遠い幾山川の人たちを灯籠のように思い浮かべたり、また雷の声をいつかその懐かしい人たちの言葉に聞いたり、また昼の柳がだんだん伸びて白い空まで届いたり、いろいろなことをしているうちに、いつかとろとろ眠ろうとしました。そしてまた眠っていたのでしょう。ガドルフはにわかにどんどんどんという音を聞きました。バタンバタンという足踏みの音。怒号や跳馬が激しく起こりました。そんな言葉はとてもわかりもしませんでした。ただその音はたちまち格闘らしくなり、やがてずんずんガドルフの頭の上にやってきて、二人の大きな男が組み合ったりほぐれたり、蹴り合ったり殴り合ったり、激しく激しく叫んで現れました。それはちょうどきれいに光る青い坂の上のように見えました。一人は闇の中にありあり浮かぶヒョウの毛皮のダブダブの着物をつけ、一人は鳥の王のように真っ黒く滑らかに装っていました。そしてガドルフはその青く光る坂の下に小さくなって、それを見上げてる自分の形も見たのです。見る間に黒い方は喉を締め付けられて倒されました。けれどもすぐに跳ね返して立ち上がり、今度はしたたかにヒョウの男の顎を蹴上げました。二人はもう一度組みついて、やがてぐるぐる回って上になったり下になったり、どっちがどっちか分からず暴れてわめいて戦ううちに、とうとう素敵に大きな音を立てて引っ込んだまま坂を転げて落ちてきました。ガドルフは急いで飛びのきました。それでもひどく突き当たられて倒れました。そしてガドルフは目を開いたのです。ガタガタ寒さに震えながら立ち上がりました。雷はちょうど今落ちたらしく、ずっと遠くで少しの音が思い出したようになっているだけ。雨も止み、電光ばかりが空を渡って、雲の濃淡、空の地形図をはっきりと示し、またただ一本を除いて嵐に勝ち誇った百合の群れを真っ白に照らしました。ガドルフは手を強く伸ばしたり、また縮めたりしながら忙しく足踏みをしました。窓の外の一本の木から一つの雫が見えていました。それは不思議にかすかなバラ色を映していたのです。
これは明け方のバラ色ではない。南のサソリの赤い光が映ったのだ。その証拠にはまだ夜中にもならないのだ。
雨さえ晴れたら出て行こう。街道の星明かりの中だ。 次の町だって時期だろう。けれども、濡れた着物をまた引っ掛けて歩き出すのは、ずいぶん嫌だ。嫌だけれども、仕方ない。俺の百合は、勝ったのだ。
ガドルフは、しばらくの間、しんとして、こう考えました。
福山秀美の心のしおり、
不思議な不思議な物語、いかがでしたでしょうか。まあ心象風景という感じなんでしょうか。さてここでお知らせです。6月の声で届ける物語癒しの時間を絵本の山では、6月28日金曜日夜の7時から和歌山市民図書館4階の絵本の山で行います。当日来ていただいて、図書館スタッフに聞きますというふうに言っていただくと、誰でも参加していただけます。大きなスクリーンに書画カメラで絵本を映し出して、そして絵本を聞いていただくという形になります。ゆったりとした時間を一緒に過ごしましょう。声で届ける物語は6月28日金曜日夜7時から和歌山市民図書館の4階絵本の山でお待ちしています。心のしおり、次回は7月2日火曜日午後6時30分からの放送です。お相手は福山秀美でした。ではまた。